はい、というわけでね、関東甲信越も梅雨入り、したようでして、まあ、盛岡の方、岩手の方はまだ、なんですが、今日は、収録日自体は盛岡の雨ということで、梅雨入りも近いのかなという感じなんですが、そうですね、最近、あれですね、全然起きてられなくなったなと。昔は、これ何回も話したな。昔は深夜ね、3時、4時、5時までラジオを聞いてたにもかかわらず、今はもう12時前にもう眠くなって落ちてしまうわけです。なんかこう、健康的ではあるんでしょうけれども、なんかこう、もったいない、悔しい、こんなんじゃないはずだ、みたいなね。今はもうほんと生放送で、生でラジオを聞くことが、深夜ラジオを聞くことがなくなってしまったなと、ちょっと寂しい気持ちにもなる、今日でございますが、今週も1時間ほど、お付き合いいただければなと思っております。この番組は、人類を舐めるな!岩手レースキャバレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ東方2分の第349ですか。いつの間にやら次350らしいですけれども、349回、お送りするのは柏木の爪です。というわけで、やっていきたいと思いますが、まあその、夜起きてられなくなったなというのもね、昨日、てかまあ収録日からしたら昨日なんですけれども、まあちょっと前の放送でも喋ったと思うんですが、職場のソフトバレーボール大会があると。いうところで、まあ、僕は、ちょっと前にね、簡単な手術をしたっていうのがあって、傷口は塞がってはいるんですけれども、ちょっとまだね、激しく動くと、今も首こう、傷口のところ伸ばしたりすると、結構ちょっと痛かったりするんで、まあ、それでね、アホみたいにまた傷口開いたりしたら、最悪なので、まあ、やめとこう、出るのはやめとこうと思っていたんですが、まあ、なぜか、連れ出されるというところで、応援応援するほど声出す方でもないのに、かかわらず、まあ会場、まあ盛岡市のアイスアリーナだったわけなんですけども、そちらに連れてかれてですね、まあソフトバレーボール大会を見ておったわけなんですけれども。まあ、私たちの、職場のチームはですね、1回戦敗退ということで、7時から試合開始だったかな。で、9時までのはずだったんですが、まあ7時半前に、すべての日程を終えるということになったんですが、なぜか、9時まで、最後まで残ってましてですね、まあそこから、ちょっと夕飯食べに行こうかなんてことになりまして、僕も含めて4人くらいでちょっと夕飯を食べに行ってですね、まあそのお酒を入れる気っていうのはさほどなかったわけですよ。で、4人のうち、まあ僕ともう一人男、僕の親友ですよね、ともう二人女の人、年上と年下かな、という4人で飯食いに行ってですね、まあ一人車運転、年上の女性の方が車運転してるっていうのもあってですね、酒を飲む気はあまりなくて、ただ本当にご飯食べに行きましょうみたいな感じだったんですが、まあ行った先が飲み屋だったっていう、僕の中ではね、ファミレスとかそういうところに行って、まあ飯食って帰るんだろうなと思ってたんですが、まあ飲み屋に入ってしまったわけですよね。まあそうなると、まあ僕も傷が癒えてですね、もうお酒も解禁されましたし、ちょっと飲みたくなるじゃんっていうところで、男二人だけお酒を飲みながらですね。まあそれでも飲み放題とかにしなかったんで、まあすぐ1時間くらいで帰るかなと思ってたんですけども、まあ結果12時過ぎまで、家帰ってきたのが12時ちょいくらいかなっていう感じですね。まあ最初のうちは会長に話していた。わけなんですけれども、まあ、11時を過ぎたあたりからもう僕はもう船を漕ぐみたいな、眠くて仕方ないっていう状況になりまして、まあみんな同じ職場なんで、出勤時間にさほどね、出勤時間にさほど変化はないんですが、その中でも僕だけちょっと早い方の人間なので、まあきつくなってきましてですね、帰りてえなーって思いながら。だけどその僕を除いて3人っていうのは結構昔から仲いい人たちで、僕はまあ後参加みたいなところもあってですね、まあなかなかこう帰りたいですとは言えない。普段の僕なら帰りますって言うんですけれども、まあ車で送ってもらうっていうのもありますし、言えずですね、結果12時過ぎまでで家帰ってきて寝たのが1時とかになって、今日僕6時前に起きてますから、6時前に起きようとして失敗して20分くらい寝坊したっていうのがあるんですけども。もうすっかりね、健康的な夜12時前に寝て、朝は6時前後に起きるみたいな、そんな生活になったんだな、なんて思うわけなんです。しんどいね。なんでいつの間にやるこんなになったんだろうなっていう感じなんですが。まあこれが社会人としては当然なのかもしれないんですけどね。まあそんな話はさておき、皆さん、明るい生活を送ってますかというところで。 まあ、この番組を聞いてる人間、まあ、喋ってる人間もそうですけども、なんでしょう、性格的に明るいってことは、まあ、ないですよね。うん。基本暗いでしょ皆さん。心の、ほとんどを闇に覆い尽くされてるような人たちですから、まあ、明るい生活、まあ、誰かの人とすごく楽しく生活してますよ、みたいなことはないとは思うんですが、まあ、そういうことじゃなくて、物理的に明るい生活を送ってるかというところで、実は僕の家、リビングの電気がですね、ちょっと前から調子がおかしくて、もともとそのなんか変な構造をしててですね、非常に電球というか電灯蛍光灯が変えにくいような形だったんですね。まあ、言葉で説明すると難しいんですけども、まあ、カバーを外すのに、カバーをつける外すに、すごく時間がかかる。手間取るっていうのがあって、一人じゃ絶対できねえぞみたいなところがあったので、だからこう蛍光灯を変えるのですら一苦労だったんですが、なんかこう、まあ、この家に住み始めてもう15年くらい経つんですか ?15 年以上かなになるんですが、ちょっと電気の調子が悪くて、蛍光灯を付け替えてもちょっと電気がつかないという状況だったんですね。そういうのもあってですね、まあ、蛍光灯というかあのリング状のあるじゃん。丸っこいやつ。あれが4つつくタイプの、電気だったんですが、まあ、その2つが長年消えてたわけですよ。2つで生活してたわけ。まあ、当然、普通にしたら暗いはずなんですが、それに慣れてたから、まあ、こんなもんだろうということを思ってたんですね。したら先日、三つ目が切れまして、もうさすがに無理だと。暗すぎるぞ、ということになりまして、まあ今流行りの LED 照明への取り替えをですね、決意しまして、先日、ついに私の家にも LED 照明がつきまして、で、僕がね、仕事行ってる間に、LED 照明に変わりましてですね、夜、電気をつけたところ、明るすぎる。今までが、蛍光灯みたいなの二つで生活してた。薄暗い中、普通からしたら薄暗い中生活してたもんで、LED 照明の明るさに引くっていう。ちょっと明るすぎやしませんかというようなことになってましてですね。あ、でもこんなに違ったんだなと。今までどんだけ暗い中で生活してきたんだろうなっていうこと。まあ、そんな中でさ、テレビ見たりとか、まあ、時には本読んだりをしてたわけですから、それは目も悪くなるよっていう話ですね。まあ、一瞬にして明るい、家が戻ってきたという感じなんですが、まあ、そんな中、僕の部屋、電気が壊れてるわけでもありません。ただ単純に蛍光灯を変えるのがめんどくさいっていうことで、僕の部屋も蛍光灯4本つく中、2本しかついてない。未だに、変えようとは思ってるんですね。めんどくさくて仕方なくて。未だに2本ということで、意外僕の部屋は暗い生活をしてます。これもね、ちゃんとしっかり変えなきゃね、そのパソコンとかも見てるわけだし、それこそ本とかも読む、ゲームもするっていう中なので、明るくしなきゃなとは思うんですが、なかなかこう変えるのめんどくさいなっていうところがあってですね、良くないなっていうところでして。まあでもこれがね、夏場になってきますと私電気つけなくなりますからね。暑くなってきて部屋の窓を開けて、まあエアコンもついてるんでエアコンつけることも多いですけども、部屋のね、エアコンつけるのもったいない部屋の窓を開けようかなって言って開けてるとですね、ちっちゃい虫が入ってきたりとかいうのが多々あります。網戸をくぐり抜けてくるような虫とかね。そういうのがあるんで、できる限り暗くしとこう。あいつらね、電気に吸い寄せられる習性がありますので。まあ、ということで、部屋の電気を全部消して、生活するっていうね。パソコンの明かりだけみたいな、生活が続くんでね。まあ、あんまり蛍光灯変えなくてもいいかななんてことも思ってしまうんですが、あんまりよろしくないかなと、いうことは思います。で、皆さん寝るときってどうですか？急に話変わったみたいになりますけども、寝るときさ、あの豆電球みたいな、ちょっとオレンジ色の電気をつけて寝る人か、部屋を真っ暗にして寝る人か、それぞれいると思うんですけど、僕昔はですね、豆電球みたいな、オレンジ色のやつつけて寝てたんですよ。見えないから、夜。だけど、それこそそれも切れたからかな。オレンジ色の電球が切れて、あ、ダメだと。なってからは一切つけなくなりまして。多分それ以降変えてないんでね。今つけようと思ってもつかないかもしれないですけども。あ、つくかな？一応つくかもしれないんですけども。全部電気は消して真っ暗にして寝るようになりましたね。時計が見えないんで、なんとも言えないんですが、まあ、携帯で時計、時間確認すればいいかな、みたいな感じですね。寝るときは真っ暗。本当に真っ暗にして、ね、寝ること、寝るタイプ 寝るタイプっていうの、寝るようにはしてるんですが、皆さんはいかがなもんでしょうかということで、なんかちょっと普通の話をしましたけれども、ここら辺でミニ番組行ってみたいと思います。サクサの柵の側屋になります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、会社員です。はい、サクさんでございますけれどもね。いやーね、あれですね。いや、今回、ね、収録が遅れておるのはですね、収録じゃねえや、配信が遅れておるのはですね、しかも今、ろれつ回ってなかったしね。はい、主に私のせいでですね、全然収録できんと。そう、収録ができないっていうタイミングとですね、収録するのを忘れるっていうのがですね、運悪く重なってしまいましてですね、いやこういう仕事ですからね、もう曜日感覚がなくなるわけですよ。なんか、何曜日、まあ、要は、私はね、販売業及び製造業ですから、土日祝日関係なしなんですけれども、なんだろうね、休みの日がさ、あるんだけど、何曜日が休みとかっていう風に、あんま意識しないんですよ、意外とね、自分でもびっくりだったのが、なんか、今日行って何日か後が休みとかっていう風に基準で考えるようになって、例えば、まあ、今日が月曜日だとしますよ。で、月曜日だとして、水曜日が休みだったら、今日出勤して、で、明日行ったら一日休みとかっていう風になるから、なんかね、最近曜日感覚がね、大学生の時以上になくなってきてる。本当に。そう、だからね、普通に、この間もテレビのね、録画とかし忘れたりしてですね。そう、土曜日のね、こっちの、地方では、まあ、どうだろう、全国ではやってないのかもしれないですけど、水曜どうでしょうクラシックのね、再放送、てか水曜どうでしょうクラシックがやってるし、あとその後にね、あれ、ワールドプロレスリング、そう、それ取り逃したのがショックでですね、はい、そんな感じでございますよ。でね、で、あとまあ、それに加えてですね、この曜日感覚がなくなったっていうのがあってですね、あ、そうだ、収録しなきゃいけないじゃんって思って、た時にはもうすでに職場にいるみたいなね。で、家帰ったら帰ったで、親もいてみたいな感じでですね。で、この時期になるとね、結構、ちょっと今、涼しくなってきた時期じゃないですか。涼しくなってきた。なんか窓開けるとね、気持ちいい風が入ってくる感じな、ね、気候になってきたので、まあ、親がね、部屋の窓を開けるんですわ。あんま喋れない状態とかになってしまいましてね。そう。それでね、最近思ったんですけども、まあ、私、会社というか職場ですね、店舗なんですけども、そう、だから、ちょっと話ずれるけど、職場とか会社に通ってる人って羨ましいなって思うんですね。うん。そう、収録遅れたことについては悪びれる様子もなくみたいな感じでいきなり話変わりましたけども、いや、まあ、その点については本当申し訳ないんですけれども、そう、なんかね、会社に勤めてる人は羨ましいなというのをも思いまして、で、特にね、柏木さんもそうだと思うんですけど、我々、こう、店舗に出勤するじゃないですか。だからなんかこう、会社がある人を羨ましいなとか思ったり思わなかったりしてるんですけども。まあでもね、そういうのがなくて、まあ私の場合は転勤とかもある分ね、こうなんだろう、同じ、こう、なんだろうね、上司とかと同じ部屋でこう仕事をしなくていいっていうか、上司に常に見られながらというか、同じ空間で仕事しなくていい。まあ私の場合店長とかがいるんですけど、まあそれはね、別の仕事やってるからあれなんですけど、そういうのがない分ね、まあいいのかなとは思うんですけど、やっぱね、なんかこう会社で勤めるっていうのをね、ちょっと憧れてる部分もあったりするんですが、まあそれは置いとくとしてですね、まあ車で私通ってるわけですよ。うん。でね、いつもだいたい車、家から車で20分ちょっとぐらいで、行きはね、結構まあ朝早いっていうのもあってか、道空いてて、でしかもね、名古屋の反対方面に向く、反対ってほどでもないんだけど、そのあんまりこう混まないところに出勤してる。まあ、そんな感じなんで、まあ、行きは20分ぐらいで、で、帰りはですね、まあ、一応、今、定時で帰らせてもらっておるので、で、まあ、帰宅ラッシュ的な部分もあって、ちょっとは混むんですけども、で、あとね、私いつも帰るときに、車の中で、車内カラオケしてるんですよ。そう。カーオーディオでね、iPod とか繋いで、こう、音楽が聴けますから、 それで、カラオケをしながらですね、お家に帰っておるんで。で、カラオケするときって、飛ばしてたら危ないから、こう、周りに安全を払いつつ、こう、たらたら走るんですね。周りの邪魔にならない程度に安全運転をして走るんですけど、よくよく考えたら、20分とか、まあ、そういわゆる車だから、移動してるとはいえ密室じゃないですか。だからね、その時になんか収録できないかなっていうのを思いまして、だから、あれですよ。車に IC レコーダー持ってって、退勤の時に車を運転しながら収録するみたいなのをね、ちょっと今というか、今日思いつきましてですね、やれるかな、やれないかなっていうのを思ってて、ただいろいろと問題があって、マイクどこに置くのかとかね、そういういろいろ問題があるんですけれども、うん、車の中で収録できたらいいよね。で、ね、10分ぐらいだったらそんなに、うん、十分取れるし、ま、危ないっつってもあれか、喋る分だから、逆になんか、運転に集中してて片手間で喋った方がなんかこう、逆に良かったりするのかもしれないしね、なんだろう、その、喋るっていう意識が弱い分なんかね、思ったことをそのまま口に出してるから逆に面白いみたいなのあるかもしれないですけど、そう、だからさ、よく、ニコニコ動画とか、まあ、ユーストリームでもそうかな、車載配信とかしてらっしゃる方がいるんですよ。まあ、要は、その車のフロントのところに、フロントっていうか、ダッシュボードみたいなところに、カメラとかを置いて、で、パソコンとかも置いて、で、なんだろう、ドライブしつつ、ニコ生で配信して、まあ、コメント読んだり、みたいなことをしてる人はいるんですけども、その、車載の、映像なし車載の意味ないですけど、そういうのをね、ちょっとやれたらね、この通勤時間じゃないや、退勤時間とかをね、こう有効に活用できるんじゃないかなとか思ったり思わなかったりしてるんですけどね。ただね、荷物が多いからね、そう、働く時の制服をね、持ってかなきゃいけなかったりして、結構荷物がね、キツキツなんでね、できるかどうかっていう部分があるんですが、ちょっとね、明日は何曜日だ。これ収録日バレますけど、金曜日か、どうだろう、忙しいかな。まあわかんないですけど、ちょっとね、やってみようかなと思ってます。それでできたらできたで、その、密室だからね、大声出しても大丈夫だし、まあ、ちょっとその車のエンジン音とかそういうのはうるさいかもしれないですけど、ね、そういうのができたら、あれですよ、柵の側や、車載配信みたいな感じでね、毎回その、車の音とかを使いながら、入る放送になるかもしれないですけれども、でも時間とか、時間と、あと場所、周りの音を気にしなくても喋れるっていうのは、それちょっと大きいかなとかっていうのを思ったりするんですが、どうかな、ちょっと今度試してみます。いろいろ試行錯誤をね、していきながらやっていこうと思いますので。はい、まあ。そうだね、車載配信とかもやってみたいんだけどね、運転下手くそだからね、配信をするのが恥ずかしいっていう部分があるので、うん。ね、難しいね。まあ、それはそれでやれたら面白いかもしれないんですが。はい、そんな感じでですね、まあ、日々忙しい日々送っておりますよ。まあね、そう、最近ちょっとラジオとホニング聞けてなかったりしたんですけれども、ね、本編の方も、あんまりこう、ね、決まった日に収録じゃない、配信ができないとかっていうことになりつつあるようなのでね、ちょっと、私の方も、ね、そんなような状態がありまして、ね、本当に曜日感覚がなくなっててですね、うん。まあ、かろうじて土日のあたりでは気づくんですけど、そう、あ、今日道空いてんなとかっていうね、時があって、ほんと土日はね、道空くんだ、特に朝。もう、すげえ空いててさ、普段20分ぐらいかかるところがね、ほんと10分ちょいとかで着いたりするんだよ。うん、まあそんな感じのがありつつね、忙しく日々送っておりますよ。まあ仕事の方もね、今のところは、こう、まだまだ新入りですから、この間でようやく配属されて2週間とか経ったぐらいなんで、まあバイトとかパートみたいな仕事しかしてないんですけど、まあね、接客とかもメインになるんですが、接客自体はそんなにね、苦手でもないし、まあ上手くはないんですけど、嫌いじゃないんで、でむしろそこそこ好きなのかなって最近思い始めたところなんでね、まあ、なんとか頑張っていきますよ。はいね、いろいろとね、凹むこといっぱいありますけれども、まあなんだかんだでね、まあ、佐久野川さんは元気でやってますよ。はい、な感じで、はい、やっております。ね、とにかく収録遅れて申し訳ございませんということで、以上、はい、たった今ですね、日本代表がブルガリアに2対0で負けたところですございますけれども。 はい、この辺にしようと思います。以上、サクでした。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まあ、一つ言えることは、収録、更新が遅れてるのはサクさんのせいじゃないと、いうことでございますね。当然今これを喋ってるっていうことはサクさんの収録後に、これを、サクさんの番組を聞いて今喋ってるわけなんですが、まあ、一部の前半部分ですよね。まあ、こちら、いつ撮ったかっていう話になると同じ日ですので、サクさんと同じ日。木曜日に収録してますので、まあ、サクさんが月曜、火曜、水曜に送っていただいたとしても、結果更新は木曜、金曜になってたと、いうことでございます。ということで、まあ、先週も言いました通り、毎日、毎週ね、決まった曜日で更新することはちょっとできないと。いうような状態になっているので、このような形を取らせてもらってます。申し訳ございませんということなんですが、まあ、車の中で収録という話でしたが、まあ、僕はあれですよ。車を運転できない人なので、免許持ってないのね、したことないので、喋りながらっていうのはどういうものなのかわからないですけども、まあ、とりあえず安全だけは確保していただきたい。それが少しでも危険なようなら、やめてくれと。いうことをね、言いたいわけで。まあ、車の中でね、携帯電話で喋ること、携帯でやることは禁じられてますけれども、まあ、なんていうの？車の電話あるじゃん。あれ結局手に持ってるのが良くないんでしょ。車でなんかスピーカーモードなのかなのかは知らないけど、そういう機能ある。そういうのだったらありっていうことは、まあ、喋る分には、まあ、車の中で一人ごと言っててね、捕まるみたいなことはないでしょうから、大丈夫だと思うんですが、まあ、例えばその機材というかね、録音の IC レコーダーとかをちょっといじったりするみたいな、それ言うのでちょっと注意をそらして事故になるとか、そういうのだけは勘弁していただきたいので、まあ、安全だけには気をつけていただきたいんですが、まあ、楽しいっちゃ楽しいですね。走りながら、うわーわー、あそこになんかあんな店あるよ、みたいな、初めて見ましたみたいな、そんなちょっと、面白いことになりそうかなと思うので、まあ、安全第一に考えてね、いろいろ、やっていただきたいなと思うところなんですが、まあ、僕も、まあ、僕はね、原付で、さすがに原付の乗りながら収録はできないので、そんなことはやらないんですが、その IC レコーダーを前々から買おうか買うまいか迷ってる部分ありまして、まあ、今こうやって、パソコンに向かって撮ってますけれども、まあ、IC レコーダーで収録するって言ってもあるわけです。今、本当にマイク音源がパソコンの設定をうまくいじれなくてですね、マイクから拾ってる音、非常に小さい音を拾ってるんですよ。小さい音になって収録されてて、それを無理やり音を上げてやってるので、ところどころ音おかしかったりするところがあるんですけども、IC レコーダー使って収録するのもありかなとは思ってる。名古屋行った時もそうだし、カイザーさんがね、岩手に来てくれた時もそうだったんですけれども、いいなと、IC レコーダーいいなっていうことをね、思ってたわけなんですが、今のはいいねっていうべきところだったっていうのは自分では分かってるんで、触れないでほしいんですけれども、まあ買ってみようかなっていう、まあそのサクさんとか詳しいからね、どれがいいんだろうみたいなことでね、買おうかなと思った時もあるんですが、その、家の中で使う以外に、外で収録する機会って、まあ、ないんですよ。前までなら、例えば、ヌタさんとか、収録しててね、ヌタさん家に IC レコーダー持ってけば、いちいちこう USB に音声データ移したりとか、ね、わざわざメール送ってもらったりっていう方法は、必要なくなるので、よかったんですが、まあ、何年もヌタさんと収録みたいなことしてない状況になってるので、それがないと。で、ヌタさん、北松くんなんかと外収録、どっか行って収録なんてこと、今、できない。なかなかね、都合が合わずに、この仙台行きますけれども。で、あとは、サクさんなんかはね、意外とこう、オフ会みたいなところで収録みたいなこともありますけれども。まあ僕オフ会なんて、一回だけ昔、聞いてくださってる方とお会いしたことありますけれども、ないわけですよ。ってことは外で収録する機会ない。イコール IC レコーダーを買う意味がないっていうことでね。そこは非常にネックになってて。まあ IC レコーダー持ってればもしかしたらこれから便利なこともあるのかもしれないですけどね。なかなかためらってしまうというところで。まあまあもしね、IC レコーダーを買うようなことがあったら、まあ近くの公園で収録とか。そういうことになるんじゃないかな。完全に怪しい人になりますけどね。ということで、まあ、何かしらこう、今ちょっとね、新しいことをする。っていうか、そもそも普通の収録すること自体が難しい状況にはなってて、新しいことをする機会なかなかないですが、何かチャレンジしていけたらなと、機会があれば、 と思っております。ということで、一部この辺にしまして、続きは二部でお送りします。